YouTuber の銭湯大津の港湯に行ってきたでございます。まあ、これ私鉄平のボラボラなんですけど、6月1日2019年、まあ、土曜日ですね、うん、YouTuber もこれタイトル見てわかるんですけど、お湯のチューバーということで、まあ、これどういうことかというとですね、まあ、大津のゼゼにですね、 JR ゼゼ駅の近くに港湯という、うん、まあ、いわゆる銭湯ですね。
ああ、そうやね。
はい、400いくら大人払って入る銭湯なんですけど、今ね、値段が430円。
ああ、そんなもん。
はい、で、小学生150円、
なんと
で、うん、小人子供、まあ、小学生未満の幼児ですね、はい、60円となっておりまして、まあ、この日はですね、私家族3人で
お前とこなんか、はい、あの銭湯とか温泉とか好きやな。
そう、そうなんですよ。
僕は大嫌いなもんなんやけども、
スイス行ってもね、あの銭湯行きましたし、あの結構好きなんですけど、家族3人で、まあ、1100円、
なるほど、
まあ、偶然銭湯というね値段になったんですけど、
YouTuber の言うっていうもの、
そうなんですよね、
言うと YouTuber っていうもの、はい、引っ掛けがうまいこと言っとんね。
そういう、そういうことですね。で、まあ、なんで YouTuber の銭湯って言ったかっていうと、ここの港湯がですね、YouTube をもう広告に使ってるんですよ。
面白いね。
PR に使ってる。
まあ、コマーシャルという
か。YouTube だけじゃなくて、あの Twitter とかも使ってはるんですけど。
ネット上の、
そういうことですね。そもそもね、港湯のウェブサイトがもう Twitter なんですよね。普通やったらホームページとか作るんですけど、もうそれを Twitter に全部移動して、まあ Twitter と YouTube の連動で情報発信してるっていう。
なんか、まあ、銭湯言うとちょっと、まあ、悪いけどちょっと古臭いというのか、
そうなんですよ、
ね、昔からある商売なんですけど、それが、まあ、いきなり踊り上がってっていうんですか、
すごいですね、
もうインターネットの最前線を走っとるという、そうですね、しかもそれが大津のゼゼという、
そうです、まあ、僕らね、文雄君が滋賀県出身なんですけど、
そうなんですよね、
このね住所が面白いですね、お滋賀県大津市バンバ三丁目。
あ、バンバってババじゃなくバンバで。
ここはバンバです。
あ、そうや。僕もそこね、はい、東海道53次の時に歩いたんですよ。その辺、はい、
ちゃんと電柱にバンバって書いてました。
大阪にもね、バンバ町中の NHK さんがもっとあったところあります。はい。まあ、なんか非常に縁の深い我々のところ。
僕らもね、姓がバンバですからね。
そうなんですよね。うん、はい、で、まあ、滋賀県がもともと本願寺みたいなもんやからね。
そういうことですね。
おもろいですね。はい、はい、はい。
で、まあ、なんで僕はここに行くことになったかっていうと、まあ、ちょっとそこから話したいんですけど、まあ、
そうやろ、突然出てきたもんね、これはね、は
い、今回ですね、はい、まあ、あの僕と話をさせていただいたのが、この YouTuber の原ノーマルさんという、
また名前も面白いですね、はい、ノーマルさん、
本名が原さんっていうんで、まあ、原ノーマルなんですけど、それ彼がですね、ゆとなみテレビという YouTube チャンネルを、
ほう、
あの運営されてまして、皆さんよかったらまたパソコンでゆとなみひらがな でテレビはカタカナで。
トナミじゃない、ユトナミですね。
ユトナミですね。ユトナミで、テレビはカタカナで、
はい、
検索していただいたら、YouTube チャンネル出てくるんですけど、まあ、そこの運営されてるのが原ノーマルさんという方で、
はい、
まあ、この方がですね、この大津の港湯の PR 動画をですね、
うん、
このユトナミテレビチャンネルで、もうずっと、ずっとっていうか、まあ、1年、2年ぐらい前から配信されてまして、
うん、
実は僕、その原ノーマルさんが、その、港湯の PR する前から、
うん、
実はこのゆとなみテレビのチャンネル、まあ、前身のなんですけど知ってまして、
その時はまだゆとなみと言ってなかった。
あ、全然言ってなかったですね。
も
ともと原ノーマルさんが映像の、まあ、お仕事されてたみたいなんで、まあ、その関連で、まあ、自分の僕もちょっとあんまり覚えてないんですけど、その、まあ、関連の作品とか多分その YouTube チャンネルで公開してて、で僕はたまたまそれ、まあ、面白いからって言って、まあ、見てたんですよね、まあ、
映像作家のような、
そういうことです、そういうことです、
ね、
で見てたらいつの間にか、もうガラッとヘッダーの画像もチャンネル名も変わって、今のゆとなみテレビになったんですよ。
まあまあ、根が張ったっていうのか。
そういうことです。で、実はそのゆとなみテレビをされる前後ですかね、された後か、もしくはされる前に、僕にちょっと連絡が来てね、
その、あ、お前も調子やったっていうか、
そういうことです。
ファンやった
からね。こういうチャンネルを作りたいと。だから今自分の運営してる YouTube チャンネルをガラッとコンセプト変えて、銭湯のチャンネルにしたいと。で、その時に、やっぱり今までのままやとちょっと素人臭さ残るから、
うん、
何かこう、まあ、それなりにの値段の、
うん、
それなりの性能のカメラを紹介してほしい。
機材を、まあ、ちょっと、ね、基盤も変わるし。
そうです。で、まあ、プロっぽくもしたいと。
なるほど。
まあ、ちゃんとお金出してやってるから。っていうので、何か絵のないかっていうのを、まあ、私、鉄平に相談が来て、
すごいね、
それで、それで、まあ、かなりこう、長い間、 まあ、文字だけのやり取りなんですけ ど、お互いにメッセージを送り合って、
なるほど、
これがいいんちゃうか、あれがいいんちゃうかっていうことで、
使ってるしね、
そういうことです、そういうことです。で、それでアドバイスして、結局、原ノーマルさんは、まあ、僕が推薦したルミックスの G9 という、うん、パナソニックの G9 というミラーレス一眼カメラ、レンズ交換式の、
お買いになった。
買いまして、で、レンズは、1260のライカレンズ。
あ、なるほど。
その G9 と1260ライカレンズのキットが当時売り出してて、まあ、今でもあるかもしれないんですけど、で、それをお買いになって、で、このゆとなみテレビチャンネルを本格始動したっていう、うん、そういう背景があって、
そのメインの機材がパナを使ってあると
そうです。で、僕がそれを紹介したっていう縁もあって、まあはい、まあ、そこから関係がずっと続いてるんですけど、まあ、今回ですね、実はこの港湯さんに、まあ、もちろん行く目的で滋賀県に行ったんですけど、うん、まあ、その前にですね、うん、僕ちょっと琵琶湖を見たかったんで、うん、あの北小松のね、うん、海水浴場に、うん、実はこの港湯さん行く前に行ってて、うん、家族で、うん、でその帰りです、うん、滋賀県から大阪に帰るときに、うん、まあ、すぐ近くに名神の大津インターもありますから、
は
い、じゃあちょっと港湯さんもせっかくやから行こうかなみたいな感じで、まあ、ね、まあ、だ半分行こうかな、半分、まあ、無理やったらええかなみたいな気持ちで、うん、まずは琵琶湖で遊んでたんですよ。
なるほど、
はい、でそっからですね、
まあ、帰りに、
そう、車で、あの、湖西道路と161号線ずっと南下して、
うん、
まあ、JR の是々駅の近く、JR の是々駅とね、もう一個ね、うん、京阪の是々駅もあるみたいですね。
なるほど、是々がね、
そうですね、JR 是々と京阪是々があって、まあ、JR 是々からは徒歩3分と、このパンフレットにはこれもお湯屋さん、あの港湯さんでいただいてきたんですけど、
銭湯さんのこの、はい、そのパンフレットっていうのはカラーで面白い、
あんまり見たことないでしょ。
いや、僕銭湯っていうのはもうだいぶ長いこと行ってないですけども、
はい、
こういうことが始まってるんやなっていうことは、
そうなんですよ。
まあまあ、あの、いろんなところでね、銭湯が、まあ、はい、街の中パブリックハウスみたいなことをやってはるとか、落語とか尺八とかの演奏、はい、まあ、僕の親戚の尺八マンが銭湯で、
そうそう、豊中のね、大阪の豊中の銭湯でやってまして、うん、はい、まあ、あとは、まあ、もうちょっと前にあのパラモデルさんっていう、
おー、そうやん、
ね、アーティストの方がいてるんですけど、
これ性的な人やけど、
彼らもあの銭湯で、
そう、
あの、作品展示してましたし、だから結構僕らと JOBBB と銭湯って、あんまり意識してなかったけど、
そう、ね、
結構関わりあんねんなと。
もう僕もだ学生時代、あの、近くの北白川温泉というところへ行ってまして、
うん、
その頃はもう必要に迫られて1ヶ月に1回ぐらい行っとったんやけども、ま
あ、ちょっと入りたくなかったんけどね、本当はね。
僕はあのお風呂がもともとね、はい、あんまり好きやないから北白川温泉の嫌いというわけじゃないんですけども、まあ、そんなことでごちゃごちゃあって、突然なんかこう超近代的なというかインターネット銭湯が、
うん、
まあ、僕はあのてっぺんの話を聞いて目の前に飛び出して、
まあ、これからの
面白いなと思って、
銭湯の形はこれかなという、未来の銭湯の姿が見えましたね。
なんとなんか
港湯さんに行くと
江戸時代の銭湯みたいなね。
そうそうそう、だからあの、まあ、時代はね巡りますから、
お、面白いね。
未来というのはね、先に行ってるようで実は過去を真似てますから。
いやいや、そうですよ。
ということは今のこの、まあ、うん、令和時代ね、
うん、
実はもう江戸に戻るんちゃうかなと、
うん、まあ、
想像しております。
そういう感じよね、
まあ、そういうちょっと希望もあってね、
うん、
今回紹介させてもらってるんですけど、
江戸時代は、まあ、いろんな落語もあったらしいし、
いや、それと銭湯は混浴でしたからね、
うん、
江戸時代はね、
2階でね、いろいろと、まあ、サウナ的だとか肩もみとかあったか、いろいろあるとか、
そうそうそう、
なんか、まあ、その街の中の一つの、
うん、まあ、サロンとかね、
兼ねてましたもんね、
まあ、今でいうとこのまあ、居酒屋とかね、
あ、まあ、それもあったでしょ
う、まあ、もしくはカフェとか、
うん、
なんかそういうのを兼ねてたんが、
うん、
まあ、銭湯なんちゃうかなと。
なるほどね。
だからそういう銭湯の姿がね、まあ、実際これから港湯さん行きます。港っていうのは、うん、あの港です、あの京、あの東京都の港、
あ、港、京都の都やね、
京都の都、うん、で山水のお湯、
はいはい、
これで港湯という名前でございます、
うんうん、
もうほんまに見た目は普通の風呂屋なんですけ ど、
なるほど、
中に入るとびっくりがいっぱいという、
そう、
ワクワクさせてくれる、
あ、まあ、それはこん
だけ、まあ、同じね、うん、430円払うんやったら、
あ、なるほど、
まあ、こっち行きたいなと思うじゃないですか、
うんうんうん、それはまあおもろいとこ行きたいわな。
ただね、僕は、うん、あの、一応原ノーマルさんには、
うん、
連絡はしてたんですよね。これ裏話ですけ ど、
なるほど、
一応連絡はしてた、
うん、
行くかもしれませんと、
あ、まあ、かもしれない、
まあ、ただ原ノーマルさんから、まあ、言うても前日に連絡したからね、
なんすよね、
返信なかったんですよ、
あ、まあまあ、
だから、まあ、あの、まあ、お互いに行けなかったら、行けなくてもいいし、行 行けたら行けたらいいという、そういうちょっと緩いつながりで、まあ、それが一番、ね、長続きしますんで、
そうそうそう、ね、
はい、で行きまして、うん、あの事前情報としてやっぱりこれツイッターと、ね、YouTube で情報公開してるんで、うん、まあ、実際にあの 電話とかしなくても分かるんですよ。最近駐車場4台確保したっていう、そういう情報を僕は得てましたん でこの時あの滋賀まで車で、ね、家族3人で行ってたから、あ、それやったらまあ車で行っても止めれるなっていうことで、うんうん、あのこのゼゼの近く
もくろみもあって、はい、そういうような
やってきました。
ほんで止められたか。
止められたんですけど、まあ、このアクセスが結構面白くて、もうね、道がすごい狭いんですよね、このゼゼのあたりって。
まあそれは天智天皇の時代からのね、うん、町やからね。
いやだからまあアクセスとしてはね、湖西道路で、まあ、あの大津の中心地からですね、あの浜大津でこれ下道行って、でずっと琵琶湖沿いを、まあ、三井寺とか南下してですね、で、その県道をぐっと右折して細い路地に入っていって、でしばらくすると、まあ、京阪とか JR のゼゼのあたりに来るんですけど、まあ言うたらバンバのあたりですよね。バンバのあたりに来てるんですけど、うんうん、まあ、このあたりね、うん、あの滋賀大学の付属中学校とか小学校とか、うんうん、もしくは滋賀県立の大津高校とかがあって、まあまあの文教地帯なんですよ ね、まあ、
ね、
で学生が多い、若い人が多い、うんうん、まあ、それにまずびっくりした。僕らが着いたのもね、結構時間遅くて、確か6時、夕方も6時過ぎたと思うんですけど、なんでこんないっぱい若いやつおんねやっていうぐらいで、またその若いやつがですね、自転車に乗ってるんで、道が狭いから、もうこっちももう安全運転ですよ、もう気抜かれへんなっていうところで、これほんま線とつけんのかなってちょっとドキドキしてまして、
ほんま毛細血管みたいなね、
すごい。だからこれはね、まあもう本当あの滋賀県のおもろいとこというか、まあ大津っていう、まあ大都市のちょっと離れたらこういうところが残ってるっていう。
昔は中心地やったんやけどね、ゼゼっていうの
は、
ゼゼ藩があってね。
あ、これ読めないですから。
これゼゼって読める人は多分ないでしょ
う。まあ、言うたら京都の人とかね、大阪の人とか読めるかもしれんけど。
いや、これは難しいですよ。
俺ずっとこれ全書って読んでたからな。
そうでしょうね。もともと今もちょっと言いましたけども、詳しいことは僕もよく知らんねんけども、まあ、天智天皇が大津の宮地を作らはった時に、
はい、
その天皇ご一家というか、ああいう方々のですね、に差し上げる人が食べてはる魚を取る場所やったと、この辺りが琵琶湖の魚を、
あ、琵琶湖すぐそこですから、
お膳の膳とか書いてあるでしょ、
はい、
だからそういうような天皇様のですね、お膳に備えるような魚を取る浜やったから、この辺をゼゼと言うたという説が有力なんですよね。
なるほど。
そうでなかったら全然とか言ってゼゼと読めませんわ、
読めないですね。
まあなんかお膳に関係あるなっていうことはまあ分かってたんですけど、まあこれがその大津の宮の天智天皇さんとの言われと関係があるということで、まあ、いわばあの辺の滋賀県の大津の原点みたいなところがゼゼやと思いますね。
めっちゃおもろいですよ。
で江戸時代にゼゼ城っていうのがあってね、
はい、
まだ今有名なゼゼ高校っていうのがあってということになってるわけですよね。
で、まあそんな感じでですね、道進んでいって、京阪石山坂本線の線路が、踏切が、
石坂線、
はい、
いわゆる、
はい、
踏切だらけ、
踏切があって、
おもろい電車
で、まあ、踏切を越えてすぐです、
はい、
すぐ十字路があるんで、
いやいや、わかります。大体イメージわかります。
ここを左折するんですけど、
そうですか、は
い、この左折がね、やっぱ道狭いし、ああ
でしょうね、
そもそもこの十字路のね、うん、信号が、うん、いわゆるあの点滅信号っていうか、赤と黄色の点滅信号で、
なるほど、
あの、
判断せなあかん
わけね、黄色の方が優先で、赤が、まあ、黄色を優先しろって、そういう信号がね、まあ、よく深夜のね、11時何分ぐらいになったら結構そうなるところが都会でも多いんですけど、ここはもう多分常時、
なるほど、
常時この黄色と赤の点滅信号で、で僕らの方がちょうど赤やったんで、ちょっと気ぃつけてね、その十字路の左右から車来おへんから、車をブレーキをちょっと弱めに踏んで、こう左右こうキョロキョロと車乗り出して見ながら、あ、今やったら左折できるぞっていうことで、
優先やないからね、
僕らは守らんとあかん方ですからね、優先さす方ですからね。で左折してすぐです、
なるほど、
すぐ左手に今日の主役である宮古湯さんが、
はあ、割とまあそういう意味で行きやすいと思うけど、そう行くのが難しかった。
知ってたら行きやすいですね。
なるほどね。
知ってたら行きやすいけど、僕ら初めてでしたから、
まあね、
だからまあもしね、今回の放送を聞いてこの、港湯に行きたい方は、まあ、電車で行った方が無難ですね。
まあそうやね、
あの駅から今ちょっとパソコンの画面に駅出してるんですけど、
はいはいはい、
これが JR 琵琶湖線のゼゼ駅、
うん、
で
うん、
こっちが石坂線の京阪ゼゼ、
はいはいはい、
でまあ歩いてもね、はいはい、すぐですし、
はいはい、
でね、京都からも結構アクセスいいらしいですね。
いいですよ、
はい、聞いたところによると、うん、 これ僕もちょっと載ってないんで分かんないですけど、原ノーマルさん曰く京都、山科、で大津、ゼゼらしいんですよ。
そ
うそう
そ
う、
それ近海、新海線が止まるんですよ。あ、
そうなんですか。
そうですよ。
だから京都駅から、
ゼゼは止まりませんよ。
だから大津で乗り換えですね。
いやいや、もう一駅か二駅でした、
はい、だから京都駅からね、この港湯まで、うまいこと言ったら15分で来れるらしいですね。
あ、まあ、そんな距離かもわからんね。
まあ、一回ちょっとこれも
タッタッと行ければね、
やってみなわからんですけど、
う
ん、
いやいや、あのこれ非常にあのね、お前あの歩いたり車で行くとかいや大変やけども、うん、てっぺが言うたように JR さんが一番便利やね、
う
ん、
そうですね、
まあ、遠方から行く場合はね。
そうですね、まあ、僕ら今回車やったんで、まあ、その港湯さんの前を通り過ぎて、すぐ左側に、
はいはい、
こっちがあのパーキングやと、まあ、看板みたいなのがあったような気がしますわ。
あ、そうか、
はい。まあ、ただですね、ちょっと分からなかったんで一回ちょっとその、車から降りて、まあまあ、車道も狭いんであんまり止められないんですけど、かなり端ギリギリに止めて、
はい、ギリギリ止めて、
で実際に港湯さんにちょっと歩いて行って、
あ、なるほど、
まあ、ここで僕原ノーマルさんと初対面、
あ、生きてるもんとして初対面、
初対面だった。ちょっとその時の、ね、
ウェブではいろいろあったから
、あ、ウェブではもずっと音がね、どれや、あ、これか、
あ、もう
これや、これこれ、ちょっとちょっと聞いてください皆さん、これね、
A 番チャンネルです。今ね、大津市はゼゼの宮古湯来てます。これね、原ノーマルさんがいてるはずなんで、ちょっと今日はここ入れたら入ります。あ、絶対そうや。
今ちょうど入り口です。うん、
やばー。うそ。
こんにちは。来ました。
痛かった。マジで痛かった。うわ、やば。
今車止めてるんですけど。
あ、はいはいはい、
どっか止めるとこありますか。
待ってなん
か。なるほどなるほど。入り口のガラスもこれ古いな。すりガラスがね、なんか周りにあって。まあ、本当になんか昭和大正の感じの入り口ですね。
いいで
結構ですね、これは、ま、前にまたバイクとか自転車がね、
まだ自転車が今日若いんですよね、やっぱり
若いね、
ロードバイクとか、
サドルの上の方行ってママチャリじゃないやつですね。
そうそう、クロスバイクとか結構若いやつが乗る自転車で、
あ、
まあ、その横を過ぎていくと、ここの宮古湯の入り口に減るという、
まあ、アプローチとしては最高ですね。
そうですね、で、まあ、ここからですね、まあ、原さんとの、うん、感動的な、
まあね、
あのネットでは知ってたんですけど、いやいやいや、不思議なんですよこれ、はい、ちょっとごめんなさい、お湯の話とは関係ないんですけど、
うんうん、
YouTube でずっと見てたら、
うん、
まあ、別に YouTube かかわらず、今回 YouTube なんでね、 YouTube の話しますけど、なんか初めての感じがしなくて、人間って本当勝手なもんやなと 思いましたね、
う
ん、情報、あの空間を共有しないでも、
まあ、そうやね、
あのその人を見てたら、
うん、
ただ言うたら、まあ、自分の好きな、ね、
う
ん、歌手とか、
ね、
芸能人とか、うんうん、アイドルとかを、うん、なんか自分の友達とこう錯覚してしまうっていうのが、うね、うん、僕こういう出会い結構あって、あの YouTube で初めて会って実際に会うっていうね、こういうのあるんですけど、うん、不思議とね、うん、初めての感じがしないし、
う
ん、
いや、もうそれが怖いところですよね。
で、情報は結構知ってるから、
うん、そうやね、
なんかね、数年来の付き合いみたいな、まあ、
身内感みたいな
ものって、そう、だからこれ本当不思議で、
うん、
だから人間ってなんか勝手な生き物やなと思いました。ほんまええ加減ですね、うんうんうん、まあ、ってな感じです。
あの、これはええ場合のええ加減、
ええ加減ですね、
悪いこともあるからね。そう
です
、気付けると、
はい、で路地の中入っていったら、
うん、
まあ、多分もともと大きな家があったところを更地にして、おそらく駐車場にしたと思うんですけど、まあ、そういう住宅地の間のちょっと入りにくいところに駐車場があって、うん、まあ、ここに4台、うん、今止めれます。
オンリーフォーですな、
オンリーフォーです、フォーカーズが止めれて、
なるほど、
もちろんあの お金はいらないです。駐車場代はいらないです。あ、まあ、駐車場代も、まあ、言うたらこの、あの入浴料金に入ってるっていう、
まあ、マイクと4台の間に入ればね。
そうですね、うん、はい、で、まあ、入りました。一応入ったんですけど、
止めにくかったやろ、
まあ、正直あの運転慣れてない人は電車の方がいいなっていう感じのとこでした。
返事をするような人行ったらかな。
そう、そうですね、まあ、まあ、まあ別に車でもいいです、うん、いいんですが、まあ、できたら電車で行ってほしいなっていう感じはしましたね、うんうん、
まあ、まあ公共交通機関があればね。
そういうことです。
そう使った方は地球に優しいです
ね、はいはい、そして無事宮古湯の、駐車場に止めることができまして、で、まあ、そこから
満員やったんか、それ駐車場、
僕で満員でした、
ね、およかったのか、
違うな、
お、あと2台行けたか、
僕止めてもまだ1台、
ああ
一台、
まあ、よかったな、まあ、うん、もう一台チャンスがあった、
チャンスありましたね、
なんとなく、
はいはい、で結構回転早いみたいで、
そう、
僕らはまあここから今から お風呂入らせてもらうんですけど、
まあ、もあったからな。
そうです。でお風呂入って、でその後に、まあ、これが面白いんですよ、うん、このね、これもお湯と直接関係ないんだけど、うん、この宮古湯さんで2階建ての 家なんですよ。
まあ銭湯って割れてる2階が多いよね、はい、
で1階に銭湯があるんですけど、うんうん、2階がね、うん、住居になってて、
経営者の人が元家張ったやろな、はい、
で今ここの住居をハラノーマルさんのスタジオになってるんですよ。だから皆さんあのゆとなみテレビのスタジオが実はこの2階にあって、
すごいです、ね、
僕今回その2階にもお邪魔させていただいて、
なんかもう銭湯放送局みたいなとこ
やね。そうです ね、 ね、まあ、だからそうこうしてるうちに、まあ多分1時間半か2時間ぐらい銭湯で過ごさせてもらったんですけど、うん、でその後、うん、駐車場行ったら、うん、ガラッと車入れ替わってたんで、
ただ
からやっぱり結構こうお客さん多いんやなっていう印象でしたね。
流行ってる銭湯やね、
すごいですよこれ。
しかもその自転車見てると
若いんすよ、
ね、青少年というのはそんな感じやね、
はい、若いっすよ客が。
おやっぱあの辺の
イメージ、皆さん銭湯のイメージ、
うん、
スーパー銭湯じゃなくてこういう街の銭湯、うん、なんかしょぼくれたジジババがね、
うん、
ヒャーってやってくる、
うん、まあまあちょっともうそれは古いかもわからんけど、そういうイメージ、
そういうイメージがあったんですけど、あるあるある、ここはちゃいますな、うんうん、男女ともにピチピチですわ。
あそうでっか、はい、よかったね。なんかまあ、あの一番言うたらね、おばあちゃん2人が並んどるとかね、
そうそうそう、
4時頃なんかね。
いやもちろんそういう人もいると思うんですけど、
もちろんそれないといかんしね、また、
この夕方の6時7時ぐらいは結構若手の人が多くて、うんうん、まあ、これもまずびっくりしたところですよね。
ですね、やっぱり若い人はやっぱ、はい、下宿とか、
うん、
ワンルームに、まあ、しっかりした風呂がないという人があ
るという、
まあ、そういう要求もあって、
まあ、場所もね、ゼゼって結構アクセスがいいから、
うん、
まあ、滋賀県の中にこういろんな大学あるじゃないですか、うん、で多分そこの大学の学生が電車で下宿、ゼゼに下宿してる人も多いんちゃうかなと。あのアルバイトの場所もありますし、まあ、
そういうことやな。
で、まあ、言うても大津も近いし、
う
ん、中心地 ね、
そういうことね。
あと京都にもすぐ行けるでしょ、うん、で大阪もすぐ行けるし、うん、っていうので、まあ、アクセスとかそういう働き手とか、あとは、まあ、意外と多分地価も安いっていうので、う
ん、
あの京都とか、まあ、滋賀の学生がここ集まってるんちゃうかなと、うん、まあ、もちろん近くに、ね、うん、高校とか中学もいっぱい小学校もありますからね、
まあ、そやからこういう銭湯商売がもちろん経営の刷新もあったやるけども、
そうです、
やっぱり基本的に必要やということやね、
う
ん、銭湯が。
そういうことですね、
分かった、
はい、はい、うん、でまあ中入りますとですね、
ガラガラと開けて、
あの、まあ、番台というか番頭というか、ま
あ、普通あるわな、
あってですね、まあ、ここに原さんがドーンと座ってらっしゃって、で原さんですね、もう本当彼いろんなことやってはって、
もう多機能の人なん
です
ね、
はい、まあ、このもともと宮古湯っていうのはですね、うん、あの、まあ、別の方が経営されてたんですけど、
経営者は、
うん、経営者は別の方で、うん、まあ、多分歴史ある銭湯だったんですけど、
ね、
まあ、なんかの理由でですね、うん、あの、まあ、経営が難しくなったかどうかで、あの港さんという、
うん、
これはですね、実はこの原ノーマルさんがの会社の社長なんですよね。
そう、
はい、あの港さんという方が、
うん、
あのもともと京都にですね、京都 の、 あの五条に梅湯という、うん、サウナの梅湯というですね、あの銭湯がございまして、まあ、
伝統的な名前の銭湯やね。
で、実は僕このサウナの梅湯に学生時代よく通ってたっていうね、うん、これは本当全然知らなかったんですけど、この実はこの時分かったんですよ、6月1日2019年に分かったんですけど、でその梅湯がですね、うん、どうもその経営者の方が、うん、まあ、あのちょっとあっちの世界に行っちゃったらしいんですよね、うん、まあ、これかもあるからな。そうなんですよ、うん、それで、うん、あの、まあ、一時確かその銭湯を辞めたというか、
うん、
でまあ、その時におそらく引き取り手っていうのをまあ探してたか、
う
ん、もしくはこの港社長がそういうとこを探してたかでですね、うん、まあ、結局彼がその梅湯を再建するっていうね、
うん、
ことになって、
なるほど、
でその京都の梅湯が軌道に乗ってきたんで、
うん、
今度は今滋賀県の大津ですけど、うん、まあ、この万馬町はゼゼですかね、はい、JR ゼゼの近くのですね、はい、宮古湯を今度は再建するということになったみたいですね。
もうね、お風呂屋さんの前救い主みたいな人やね。
そう、そういうことです、そういうことです、
ね、
まあ、お風呂再生人と言ってもいいかもしれないです、まあ、今日はあのこの港社長は出てこないんですけど、社長はあの YouTube のそのゆとなみテレビの動画にいっぱい出てる、あの単髪のメガネの男性の方、
若い方
ね、若いですね、まだ20代だと思いますね、
はい、
まあ、まあそういう会社の、まあ、だから原ノーマルさんはそこでですね、もう番頭もやるし、もちろん YouTube の動画の撮影編集公開で YouTube チャンネルの運営
宣伝部門っていう
か、さらにですね、その銭湯の管理もされて、だからほんまにもういろいろされてる方なんですよね。
ボイラーマンももちろん
そういうことです、そういうことです。多分やってはると思いますわ。で、だから今この番頭っ ていうか番台があるんですけど、まあ、右手入って右手ね、左手はロッカーなんですけど、あの独特 の、 あの鍵があるね、木の薄い木の
昔の下駄みたいな感
じ、そういうことです、まあ、そこに靴を入れて、うん、今から男湯右女湯左なんですから、だいたい男湯右女湯左ですよ ね、 ああ、まあ、銭湯って ね、
そういう
ね、あれもなんか法則あるんかもしれないですけど、うんまあ、で普通の人は番頭でお金払って中入っていくよ、うん、僕はちょっとそこでいろいろ話聞いたんですけど、うんまあ、一番面白かったのが、うんうん、その番頭 の、うん、あの通路側っていうかあの外の道路側の方に、うんまあ、窓側の方にですね、うんうん、MacBook があったんですよ、Apple のね、
あそうそうリンゴや
ね、ノートパソコンがね、おいおいおい、で原さんこれ何してはるんですか、うん、いやここでずっと動画編集してるんですって、
バンダイに立ちながら、
そうです、でちょうど僕が
バンダイ動画やな、
僕がちょうどその Mac を見た時は、うん、今これもあのゆとなみテレビさんで見れるんですけど、うんうん、あのオープニング総集編っていうね、この一番最新の今僕らがこれ収録してる時ではこれ最新の動画なんですけど、ゆとなみ、ゆとなみテレビの動画のオープニング結構凝ってて、そのオープニング何個かも作ってそれをつなげた動画っていう、であとちょっとあの秘話みたいなのを文字でね、テロップでこう紹介するみたいな動画が上がってるんですけど、このオープニング総集編の動画のサムネイル画像をちょうど原ノーマルさんそこで編集してる時
やって、リンゴでやってはったよね、
時やったんですよ、
あ、なるほ
ど、後でそれ分かったんですけど、なるほど、動画公開してた時、あれこれどっかでこのサムネイル見たことあるなと思ったら、あ、そうや、俺がこれ行った時 の、 あの編集してたやつや、
なるほど、
っていうことで、だからもう本当にあの珍しいですよね、
うん、
バンダイで
そうや、ね、
お客さんからお金ももらい、
あ、そうやね、
で、
う
ん、まああのシャンプーとか、
うん、
あの石鹸とか、
売ったり、
まあ、牛乳石鹸が100円で売ってたりとかね、うん、手作り石鹸も売ってるとか、ボディーソープとかっていうのをやっぱりやり取りもしながら、うん、なで、あの伝票にお客さん何人来たっていうのも記帳しながら、空いた時間で YouTube 動画を編集するっていう、
昔やったらそうおばあちゃんがね、バンダイに貼って、
そう
空いた時間にあの膝の上の猫のね、ひげ、
うん、
をすると磨いてあるとかね、
そうそうそう、
そういうのがバンダイの風景やったんやけども、うん、今は Apple がそこに入り込んで、
そういうことです、
え、まあ、あの YouTube の編集が行われてると、これもまたあのいい雰囲気やね、
雰囲気ですね、
最高ですな、
はいはい、でまあ、ここでお金を渡して、まあ、家族3人ですね、大人2人と、うん、小学生で1010円でございました、
うん、
まあ、先ほど言いましたけど大人1人430円で、うんうん、小学生が150円と、
これ滋賀県の公衆浴場の、まあ、値段かもから
な、あ、かもしれないですね、
まあ、その辺調べてませんけど、
はい、定休日が木曜日と
木曜日か
書いておりますので、はい、皆さん気をつけてください、うんうんうん、で僕は1人で右側に行って、
はいはいはい、
まあ、娘と妻は左に行ってという感じで、まあ、ここから男湯に入っていくわけなんですけど、うんうんうん、まあもう中は本当に普通の銭湯の、うん、まあ、こじんまりとした清潔感のある銭湯なんですけど、まあ、僕がちょっと面白いなと思ったのは、
うん、
まあ、こういう銭湯最近ちょっと増えてきたかもしれないんですけど、
うんうん、
壁にですね、うん、いろんな新聞記事とか、
なるほど、
情報が貼ってあるんですよね、
あ、まあ、いいですね、それもね、はい、お風呂入りながらちょっと見られる
ということですね、そうです、でその中にはですね、
うんうん、
あの中日新聞とか、あとは京都新聞とかの、
はいはい、
まあ、この、都湯と、あと京都の梅湯、
なるほど、
それを特集した記事も書いてまして、まあ、そこで大体原ノーマルさんがどういう方なのか、もしくはあの港社長がどういう方なのかっていうのが大体わかります、ま
あ、入る人も
そうです、
あ、こんな人のこんな言うやなっていうことが新聞記事でわかる、
だから僕はまあ言うたら取材も兼ねてたんで、あの、まあ、まず体洗って、
うん、
で、まあ、汚れ落として、
うん、
で、まあ、風呂入るんですけど、
うんうん、
まあ、その時に、
うん、
ちょっとこう中腰になりながら、
なるほど、
あの肘をですね、うん、風呂の縁の方にこうかけて、
うん、
でこの生地をずっと見てたっていう、
ね、
う
ん、あ、
こういうことや、まず梅湯があって、うん、で宮古湯があったんやな、うん、で、まあ、社長がね、あの浜松市出身の方でとか ね、
あ、まあ、新聞ってありがたいことやね、
そういうことです、
まあ、こっち取材せんでもある外役的なことが、まあ、
そうです、
ほぼ、まあ、新聞社の記事でいただけた、
原ノーマルさんがなんでこういう仕事をするに至ったかとっていうのも、まあ、書いてまして、まあ、そこで情報を得まして、だからほんまにお風呂入るっていうのが、まあ、もちろん一番の目的なんですけど、
うんうん
うん、プラスアルファのその情報収集というか、
うんうん、
他にもね、このパンフレットによると動画鑑賞、
あ、そう、まあ、
プロジェクターで 壁に映像を映して
面白いとこやな、
動画鑑賞ができたりとか、
なんとなんと、
あとは書いてますね、これ港という浴室新聞、うん、これですね、僕が今見てたのは。
ああ、なるほど、
はい、まあ、こういうのも見れるし、
まあ、これはさ、新聞社 の記事じゃないし、自分が書かれたやつもあります
、ね、もちろんもちろんそれもあります。だからもう、うん、多種多様ですね、本当いろんな情報が壁に貼ってありまして、まあ、ただその情報も別にその嫌味な情報じゃなくて、うん、まあ、お湯に関係することとか、まあ、見てても楽しくなれるようなことなんですけど、ね、まあ、けど面白いのがね、まあ、あの壁一枚隔てて、隣女湯じゃないですか、
うん、そうやね、
もう声丸聞こえ。
あ、まあ、それはせいで銭湯は。
あ、銭湯そうなんですか。
昔はタオル掘ったりね、
うん、
石鹸掘ったり、うん、やってました、
うん、もう丸聞こえで、うんうん、まあ、姿はもちろん見えないですけど、うんうん、なんか、あ、今何してんねんなっていうのは、
姿もね、バンダイの後ろからね、
はい、
小さい子供やったら男と女湯へね、往復しとったり昔してました。
いや、それがね、文雄君面白い、それが昔の銭湯やろ。
そうや、
昔の銭湯って、あの脱衣所の真ん中にバンダイあったでしょ。
で、
ここは違うんですよ。
あ、もう見たいね。
ここはですね、入ってすぐ右にバンダイがあるから、うん、だからこの、まあ、いわゆる番頭さんである原ノーマルさんは、その着替えるとこは見えないんですよ。
ね、
これが、いや、残念というかね、これがね、今の銭湯の形ですね。
フロントとか書いてあるからね、これ。
はい、そうです。まあ、ちょっとホテルみたいな感じで。
いや、これびっくりしたの、バンダイのなんでフロントになったんか
い、はい。そういうことです。だから昔って言ったら、もうその、ね、役得みたいなもんで、
そうですよ、
その番頭さんがもう裸見放題みたいな。
もちろん、もちろん、
ことあったじゃないですか。今はそんなことないです。
みんな結構番頭さんになりたい人もおったからね、
はい、今はそんなことないですね。
そうです、
はい、全然見れないですね。
俺はちょっとあの逮捕交代してますね。
そうです、ちょっと残念ですか。
もっとあのオープンになりたいね、これ江戸時代に行くならば。
そうですね、
ここはちょっと、はい、改善してもらうのか。
原さんに言っとく。原さん多分聞いてはると思う、ね、
ほんまかいな。
今多分お笑いしてはると思いますけど。
いやいやいや、ごめんなさい、
はい、で中にはねサウナもあるんですけど、
これが面白いな、
はい、まあ、もちろん男女別のサウナなんですけど、
これも残念やな。
ただこのサウナですね、うん、まあ、僕は偶然入らなかったんですけど、
いやいやいや、
これどうもね、うん、サウナは別料金。これこういう銭湯多いんかな。
いや、これわしはまあ
俺の中ではね、サウナは銭湯って、うん、全部あの値段込み込みのイメージやってんけど、まあ、ここの、うん、宮古湯さんの場合は、うん、あのサウナは別料金で70円払うと入れるみたいですね。
やっぱりちょっとあの料金も安いし、やっていけへんのちゃうか、
う
ん、この
そういうことですよね。
失礼かもわからんけど、
うん、で他にですね、うん、まあ、浴槽が3つあるんですけど、
おいおいおいおい、
まあ、メインのその、まあ、あったかい浴槽、
うん、
でもう一つはですね、うん、水風呂。
あ、これもう昔からあったね、
はい、でもう一個が面白いのがですね、うんうん、電気風呂。
あ、これな、
はい、
これが俺あんまり好きやないね。
で僕知らんとね、
おー、
その要するに、まあ、男女の浴室を分けてる壁沿いに、
うん
うん、浴槽があるんですけど、でそこに、
う
ん、まあ、僕最初入ったのはそのメインの真ん中の一番暖かいところ、
まあ、これは普通の風呂、
ジェットバスとかもあるんですけど ね、
まあ、
その中に入って、うんうん、でちょっと横に、
うん、
水は同じ水なんですよね、
う
ん、
そうです。
だから温度は一緒なんですよ、
う
ん、
まあ、そうやね、
温度は一緒やけど、うんうん、なんか仕切られてる風呂場、浴槽があったから、
なるほど、
それ手突っ込んだらビッビッビッビッビッビッってきて、
俺あれがもう嫌ね。
あのスイスの、
うん、
スイス行ったら、うん、あの牛のところにね、こういう
電柵や、
そう、電気柵貼ってて、触ったらビリビリってくるんですけど、なんかそれを思い出して、
うん、
何やこれと思ったら、
うんうん、
でもこれもね、宮古湯さんの売りの電気風呂
らしいですね。うん、いや、もうこれはやめてほしい。これ
電気風呂があって、
うん、こんなもんいかん、
はい、うん、ここはもう手つけるだけにしておきました。
いや、その方が僕はもうええと思うわ。これはやっぱりね、はい、心臓にも良くないし、
そうです、
こういうもんはもうやめなあかん。
でこれも面白いんですけど、
うんうん、
こういう町の銭湯行ったら、
うん、
必ず桶がね、
うん、
なんかケロリンって書いてるんですよ。
そう
だよ
ね、
あれ何ですか。
あれ昔からやね。
あ、そうですか。
お前が、まあ、風呂行くんやったらね、
はい、
わしはまあ一番興味持ってるのはそのケロリンの桶に興味持ってるんですよ、風呂屋さんで。
あ、うん、
で、ある情報によるとね、
ケロリン、
ケロリンの黄色いやつや、
はい、カタカナでね、ケロリン、
色もまあ他にあるらしいけど、ほとんど黄色いやつで、
うんうん、
もうずっと使い切ってるような感じのやつで、その大きさがね、
はい、
その関東と関西で違うっていう情報があるんですよ。湯の汲める量が、
あ、ははははは、
これがその境目が浜松なのかね、アホとかバカとかいうことをその調査してもらってやんか、
はいはいはい、
まあ、こういう調査もあるんかもわからんけど、僕はどの辺でその関東と関西のね、ケロリンの桶の大きさが違いが あるんかいなということを、まあ、しつこく調べたり、あるいはケロリンという名前がどっから来たとか、まあ、多分薬かなんかの名前だと思うんやけど、
あ、なるほど、
ね、なんで昔の名前ってなんとかウンチュンが多いもんな、アリナミンもせやし、
あ、そうなんですか、
うんうん、だからもうその辺、まあ、行くんやったら調べてほしかって、何リットルぐらい入るかいな
と、ちょっと花野村さんもし聞いてあったら、
いやいやいや、まあ、それも有名な話
か
も、
はい、ケロリンオケのサイズはどこで変わるのか、っていうか、そもそもサイズが違うんかどうかっていうのも、
ね、噂では関東の方がいっぱいで組める量が多いと関西は少ないと、
あ、なるほど、ね、
いうようなこと、それどれぐらい少ないのか、
あ、
どこで変わるのかとか、
まあ、少ないかどうかも分かんないですよね、
分からない、これも人の噂ですから、僕はあの風呂がとにかく嫌いやから、あんまり入ってんがどこ行っても、ま、そんなこともちょっとあったんですけど、まあ、突然今日話がね、風呂行ったら足元あっと思ったんやけど、
うん、
もうそれはもういいんですけど、
はい、
まあ、話戻しましょう、
はい、で、まあ、僕はあの自前 の、はい、そのいわゆる石鹸というか、
あ、持って行ったんやね、
シャンプーで、うん、まあ、お金もそんなに使いたくなかったから、
そそうや、
今回は430円だけしか使わなくて、うんうん、でそれでまあ体洗って、
うん、
で洗ってから風呂入って、
はい、なるほど、
で、まあ、僕自身も、うん、踏み置くもしてるけど、あんまり長湯しないんですよ ね、
まあ、ね、
僕30秒ぐらいでいいんですよ、
まあまあ、
風呂入るのは、
まあ、僕は、まあ、湯が短い、ぬるかったらね、
はい、
1時間でも2時間でも入ってんやけども、暑いのはあんまり
好
きやないね、
で、ただこの時はその壁新聞を見たかったから、まあ、比較的10分ぐらいは入ってたと思いますけど、
で、
その、で、その間にもですね、やっぱり若い男の人がもう頻繁に出たり入ったりして、まあ、この銭湯の若手化というか、若年化っていうのが進んでるなと、まあ、いい意味でね、進んでる感じがしましたね、
うん、そう銭湯行きでいけへんわね、はい、銭湯さんもね、
はい、で、まあ、一通り楽しみまして、で、まあ、脱衣所というか、うん、着替える場所にこうやってきたんですけど、うん、ちょっとここで僕が面白いこと気づいたんですけど、
うん、
まあ、どこにでもあるロッカーあるじゃないですか、あるある、銭湯のロッカーね、で、ここもちゃんと鍵付きのロッカーが、
あー、四角いわ、
ね、はい、いや、ここはね、ここは四角じゃなくてね、あの、てかね、四角は基本的にね、
入り口のところ
下駄箱なんですよね、
なるほどなるほど、
で、で、この脱衣所にあるところは、うん、なんかあのゴムバンドのついた鍵なんですよね、
アルミででき
て、しかもその鍵もこういう右回し左回しの鍵じゃなくて、それこそ差し込む系の鍵なんですけど、でそれであの開閉するロッカーが2つあるんですけどね、で僕は入って右側のロッカー使ったんですけど、このロッカーはねめちゃめちゃ奥行きあって、僕いつもこのノースフェイスのね、
うんうんうんうん、
このごっついスクエアのバックパック背負ってるんですけど、
大きい、ね、それね、う
ん、これがね簡単にすっぽり入ったんで、
それはすごいね、
結構僕ねこのカバン持っててストレスたまるのが、うん、こういうところ行くとねロッカーが小さくて入らないっていうことが多いんですけど、この宮古湯さんはちゃんとそういうとこも考えてはるなと、まあ、これは偶然かもしれないんですけど、
中は別にいわゆる遠出作ったようなカゴみたいなも入ってなかったか、
カゴはね別のとこにあって、
たた、
まあ、そこのカゴに入れてロッカーに入れる方法ももちろんあるんですけど、僕は別にそんな必要ないんで、
うん、
そのまま裸で入れましたけど、あの意外に奥行きがあったんで、うん、まあ、大きな荷物、ある程度大きな荷物持ってる人でもストレス感じることなく荷物は入れれるという、
ね、
う
ん、ああ、それ
は
よかったね、
これはすごいいいなと思いました、
うんうん、なるほどなるほど、
はい、
なんで大きいのかこうおもろいね、それもね、
そうですね、うん、はい、で、まあ、ドライヤーで頭乾かして、まあ、ドライヤー1個だけ無料ですね、1個だけドライヤーあったんで、まあ、いいドライヤーでしたけど、頭乾かして、まあまあまあ、今での話ですからね、で、あの耳かきでちょっと耳も掃除して、で、まあ、あの体拭いて服着てですね、まあ、出たわけなんですけど、うんうん、でここからですね、僕ちょっとせっかくここまで来たんで、うん、原さん2回見せてください、
ちょっとその一つ絵描き、
おいいよ、
いわゆる風呂場は、まあ、タイルが引いたったと思うけども、脱衣所は何が引いたった、
覚えてへんわ、
覚えてへんのかよ、うん、そうか、なんかこれも大事なことないけど、
前は何で大事や、何で大事
や、いやいや、
これちょっとこの動画見たら分かるわ、これこれや、脱衣所
下、やっぱりこれね、これいわゆるトウムシロイやつやね、分かった分かった、今度これ
何でこれが大事
な、いやいや、これはわしはこれが好きなんや、
これ竹かなんかか、
塔や塔や
塔で編んだ、
うんうん、これやっぱりね、引いてる塔と引いてる塔で角が違うん、風呂屋さんのわしの感じではこれ引いてる風呂屋は縄文や、
あ、そうですか、
うん、
あ、よかったです、
はい、まあまあ、あの気持ちがいい、
これサンクロレラの湯って書いてますね、
あ、ほんまや ね、
この、あのロッカーに
クロレラが入っとんやろか
ですかね、
不思議やなこれ、
はい、はい、まあ、っていうような感じで、うん、2階に今から上がるわけです、
あ、どうぞ、
はい、で、まあ、京都とかこっちの大津とかのね、まあ、狭いスペースに2階建てたらやっぱり階段が急になるじゃないですか、
まあ、そらしゃあないね、
でここもやっぱり急な階段で、うん、だんだんだんと木製の階段をこう一歩一歩、
なんか姫路城の階段みたいなね、
そうですね、うん、あの姫路城とかあと犬山城とかのね、
後ろの階段は急や、
そうですね、上上がっていきますとですね、うん、もう完全に住居スペースというか畳敷きの部屋が4つぐらいありまして、 でその一室がですね、まあ、これも皆さん見てほしいんですけど、ゆとなみテレビチャンネルのこのスタジオ。
なるほど。
これ僕もちょっと写真をね撮らせて、
演奏しようやつやね、昔の。
そういうことです
ね。放送局で
言
う
と、ね、まあ、昔の言葉では知らないですけど、今の言葉で言うと、まあ、スタジオですね。こういうあのサンクロレラの上りがあって、あ、で牛乳石鹸の箱が積んであって、
このサンクロレラの粒がものすごく大きく書いてあるね。
はい、そうなんですよ。
一粒がもうそれこそタライみたいな大きな絵が描いてますが、
はい、
う
ん、でまあこれも過去に使ってた、うん、看板ですね。貴重品はバンダイにお預け願いますとか。
なるほど。
であとは広告。
なるほど。
谷口家具店。
あ、なるほど、いいですね。残しとかあったよね。
これ谷口家具店がね、ちょっと拡大してますね。
頼むわ、見てくれ。おお、これどこへ。
唐橋。
あ、唐橋か。なるほど。
停車前って書いてますわ。
なるほど、ちょっと離れてるけども。
そういうことですよね。
メガネもあるな。はい、メガネさんの広告が。
平和堂。
平和堂言うたら普通スーパーやけど ね滋賀県ではね。
メガネ時計、平和堂。
菱屋というのもあるやんからね。
ひな人形。うん、菱屋町。
菱屋町って大津の大きな有名な商店街やね。
で、昔はね、うん、毎週火曜日休業してたんですね。
うん、ね、
今はね、
木曜日
なんですよね。はい、まあ、だそんなんも、いわゆるその昔の銭湯で使ってた、今は使わないこうなんかデッドストックっていう言い方されてましたけど、そういうのもこのスタジオに並べて、
ね、
まあ、戦闘感を出してそれを YouTube の動画に生かしてるっていう ね、まあ、本当賢いやり方やなと思いましたね。
ですね、パッとあのバックに映ってもこれやったらキーな感じはせえへんわ
な。いや、こういうのなかなかね、そうなんです、あの演出するとちょっと嘘っぽくなるんですよね。ただこの場合はもう本当に実際に使ってたもんなんで、まあ、このサンクロレラの上りは多分あの後でつけたもんなんですけど、まあ、その他の看板とか貴重品注意しろとかいうね、注意書きっていうのはまあ実際に使われたやつだから、まあ、そのあたりのリアリティは本当に感じましたね。まあ、そんなスタジオがございまして、
はいはい、
そのスタジオの横にですね、うん、動画の編集室がありまして、まあ、これ本当普通の畳敷きの、まあ、言うたら京都支局をここに移してきたみたいな、
本局の畳敷きやからね、
はい、感じの場所でですね、うん、でそのスタジオの編集室の一角にですね、まあ、机があって、
うん、
その机にiMac ですね。
なるほどなるほど。
パソコンが置いてあって、まあ、これでずっと
徹底的にリンゴで言
ってる、ね、原ノーマルさんはまあ編集されてるわけなんですけ ど、
はいはい、
ここで面白かったのがですね、うん、その編集机の横にですね、うんうん、下駄箱、もう使われなくなった木の板をはめて開閉する下駄箱があったんですけど、いいすね、うん、この下駄箱何使ってはるんですかって聞いたら、うんうんうん、カメラ入れとか、
あ、いいですね、
撮影機材入れとかね、
欲しいなそれ、
うん、であとはあの回数券っていうのがここあって、まああの買ったら1回分タダになるのかな。
なるほどなるほど、はい、何枚かセット、ね、
通常入浴券が、うん、4100円で、
なるほど、
まあ、だから多分大人1人4300円が、うん、まあ、あのちょっと1回分が割、まあ、何円か割安になるみたいなね、
まあ、
多分 10枚続きだと思いますけど、まあ、そういうあの入浴券があったりとかっていうのがここ の、 あの下駄箱、元下駄箱 の、
なるほど、
あの物入れの中に入ってるということなんですよね。でその隣の部屋行きましたら多分原さんここでね、まあ、あの泊まりの仕事とかの時は寝てはんねやろなっていう布団が敷いてあって、
なるほど、
まあ、生活感漂う場所がその、まあ、その隣の部屋にあったんですけど、そこにね、うん、これ猫用のなんか爪研ぎ機みたいなのがあって、で猫用のトイレみたいなのが、
なるほど、
あの砂を敷いたね、
なるほど、
やつがあって、これ何ですかって言ったら、まあ、これもあのゆとなみテレビのチャンネルで最近なんか話題になってたんですけど、うん、猫がおるんですよ。
このいつきとる、
そうそう。でこの猫はどうもこの宮古湯さんで生まれたらしいんですよ。宮古湯のね、なんかあのどこ2階で生まれたみたいな話、屋根裏部屋かなんかで生まれた猫。
てるんだわけ、
どこの猫、はい、分かんないですけど、ちょっとそれ分かんないけど、うん、まあその生まれて、
うん、
で今はなんかどうもあの原ノーマルさんがあの世話してるらしいんですけど、
あ、一応まあ原さんのもんになってるわけ、ね。
そういうことで、う
ん、
でその猫が、まあ、ここにいた時、うん、この港湯さんにいた時に、まあ、使ってた猫用の
トイレ、
そうトイレであり爪研ぎでありっていうのが、まあ、隣の部屋にあの、まあ、ちょこんともう本当に 1,2 個でしたけど、
あ、置いて
ありましたね。
まあ、時々まだ来とるんかもしれない、
ね、かもしれないですね、
うん、なるほど、はい、面白いね、まあ、猫と鮮度って合うよな。
この2階ですね、今あの正面の写真撮ってますけど、1階がお風呂、うん、
うん、わかるわ。
で、2階が本当に普通の民家で、
クーラーのね、
エアコンの室外機が、
ね、
そうですね、はい、室外機が2つあって、うん、であと、なんか衛星テレビの、
ほんまやね、
アンテナみたいなのがあって、
なんかあのね、中華料理の鍋みたいなのも置いてあるね。
そうそうそうそう、はいはい。なんで、まあ、だから1階が風呂、2階がスタジオっていう、そういうことになってて、まあ、そこのスタジオで、僕、動画も撮らせてもらって、うん、まあ、そちらはあのバンチャンネルの動画で見れますので、ぜひ皆さん、YouTube の動画の方見ていただいて、うんうん、まあ、原ノーマルさんのお声も出てますし、あの基本的に彼は、うん、YouTube チャンネルに出るときは、うん、サングラスをしてるんですよ。
なんかタモリさんみたいな感じ
で、ね、そういうことですで、わけ聞いたんですよ。ほうほう、なんでそのサングラスなんですかって言ったら、うんうんうん、なんか最初ずっとサングラスで、うん、YouTube 動画撮ってたら、うん、もうそれが自分のキャラクターになってしまって、そのキャラクターを崩したくないっていうのもあって、あ、うん、まあ、別に顔を出したくないっていうよりかは、うん、どっちかというとそっちの方らしい。
なるほど。
キャラクターを定着させる。
人相が特に悪くなるとかいうことではない
し。全然違いますね。あの新聞の方ではちゃんと素顔出てましたし、
あ、ほんまに、
はい、別にあの顔をなんか締め手やされてるとかそういうことじゃなくて、あのキャラクター的にね、まあ、やっぱそこら辺はちゃんと、まあ、やっぱ広報もされてるんで、うん、戦略的に考えてるっていうのは感じましたね。
なるほど。追い払っていう感じではないわけやね。なるほど。
懐かしいです、ね。
わかりました。はい。
懐かしい。
まず安心しました。
はい。はい、まあ、てな感じで。うん、宮古湯さん、
あの面白い、
皆さんよかったら行ってください。
これもう本当あのなんかね、ちょっと気分が乗らんとか、
はい、
そういう時ちょうどいいじゃないですか。車で行っても
いい、ね、
あの JR で行っても、
そうですね、
京阪で行っても距離もええし、
そうですね、
まあ、お風呂の聖地巡か YouTube の湯っていうのもね、
う
ん、
そうです、
これも湯でインス分解もできるし、
そういうことです。
これ面白いですね、
はい、でパンフレット見てみますと、
はい、
フリー Wi-Fi あります。
ああ、なるほど、そうですか。
銭湯の中に
これちゃんと作動してんのかな。
いや、僕はそのあのつながなかったですね、うん、
はい、
で手ぶらでどうぞと。
なるほど。でも
タオルも貸し出してる、
貸してくれると、
はい、で
ると、
ボディーソープも売ってますと、
はい、
で最後は面白いですね、
うんうん、
入れ墨 OK。
なるほど。
これやっぱ今これからの銭湯かなという感じがしましたね。
でしょうね。これはやっぱオリンピックやったら入れ墨ノートは言えようになるよ
な、 です、ね、
今でも言えようになってますけどね。
そうですね、まあね、だからこの絵が面白いでしょ、これ、
うん、
このパンフレットのね、裏のね、左から駅から徒歩圏内でフリー Wi-Fi あります、で手ぶらでどうぞ、その最後が一番右が入れ墨 OK なんですけど、この入れ墨 OK の文字の下の絵見てください。この男性、左の方にあのキリストの十字みたいな入れ墨入れてるでしょ、
ね、いわゆるバスケットボールの選手みたいなね、あの入ってますね。
まあ、だからここら辺も、まあ、新しい銭湯やなっていう感じはいたしましたね、う
ん
う
ん
う
ん、ですね、はい、まあ、あの江戸時代に戻ってますね、これ。
そういうことです。
なるほど。
営業時間が15時から24時、
はい、
で定休日は木曜となっております。僕は一旦は、うん、あの土曜日でございました。
はい、
まあ、よかったら皆さん宮古湯、
うん、
JR のゼーゼー駅、そして京阪のゼーゼー駅からすぐということなので、うん、行ってみてください。あの原野村さんも本当に気さくな面白い方 で、ね、結構いろいろやっぱりそういう映像関係されてたんで、僕ともよう話し合いましたし、うん、まあ、あの番頭さんと話するために行っても面白いんちゃうかなっていうことですね。
はい、はい、これは僕も、まあ、いっぺん入る入らんは別として、うん、見学に行きたいですね。
まあ、大阪からでも意外と近いですからね。
そうですよ、
あのすぐ行けると思います。
い
ます
はい、
行きやすい。で、まあ、そんな感じでですね、宮古湯さん行って、で、まあ、そのまま大阪帰ったんですけど、
うん、
まあ、その前にですね、
うん、
僕結局最初に言いました、この目的は琵琶湖で遊ぶのが目的だったんで、まあ、ちょっとその話軽くさせていただきます、うんうん、で大阪からですね、名神高速道路と湖西道路を使いまして、うん、北小松っていう、これも一応大津市です。
いや、いつ
もうほぼ大津市の、うん、北端といっても過言、
まあ、高島市が本詰まってますけどね。
高島市と大津市の、まあ、境の大津市寄りですね、ですね、
大津市ですよ、
はい、大津市 の、 あの北小松っていうところに行きまして、まあ、実は以前ね、僕ちょっとここ行って、
うん、
あの琵琶湖はものすごく綺麗やったんで、
うん、
まだあの、まあ、この宮古湯さん行きたいっていうのもあったから、ちょっと家族でですね、うん、まずはその琵琶湖、まあ、母なる琵琶湖をちょっと堪能しようかなということで、
うん、
まあ、行ってきたわけなんですけど、うんうん、もうこれがほんまに水きれい で、
でしょ。
皆さん、あのなんか琵琶湖のイメージってあります、
うん、
なんか僕の中ではなんか赤潮があったりとか、なんかブラックバスがおったりとか、
な
んか船寿司で汚くなったとかね、
な、まあ、
なんとなくそういうイメージ、
うん、
なんとなく土砂がこう流れ込んでとか、
うん、
もう全然、
そうですよ、
めっちゃ綺麗。もうほんまにあの、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、うん、ほんま四万十川にも負けないぐらいの、うんうんうん、まあ、四万十川は僕見たことないんですけど、
いやいや、
イメージね、高知県の四万十川イメージですけど、
特にあの北湖の方はね、
はい、
片田から上の方は、
はい、
かなりいいですよ。
めっちゃ綺麗やって、うん、でもう分からんかったらなんかどっかあの瀬戸内海の海みたいな、うん、感じで、ね、島も向こうにちょっと何個か見えてますし、対岸もちょっと見えますから、うんうん、すごいこうやっぱね、滋賀の人が琵琶湖のことを海って言うじゃないですか、大海とかね。
僕らも海ですよね。
あれやっぱり意味分かりましたね、うん、まあ大阪の人間とったらただの湖やると思ってましたけど、うんうんうんうん、まさかここまで湖が綺麗やとは、うん、で砂浜もねすごいサラサラ で、うん、
です
よ、あこらええなと思って、まあ、
平さんがね
そういうことですね、
粉になって降りてきて、
そうです
ね、出てますね、特に湖西の砂浜は綺麗ですね、
うん、そうですね。でまあ、うん、僕らこの湖畔沿いで何時ぐらい、結構遅かったんですよ、うん、朝の10時ぐらいっていうかね、もうその日にね、
うん、
このまあ宮古湯さん僕行くつもりやったんですけど、あ、まあ、宮古湯さん行くだけやったらもったいないからっていうので、まあ、あのちょっとその北小松の方行こうかみたいな感じでこの日決定したんですよね、その湖行くのは、だから10時ぐらいに出発して、で、まあ、湖西道路ちょっと混むんで、
はいはい、
それで結局12時前ぐらいに着いたんですけど、そっから、うん、お風呂行くまでの 4,5 時間ですね、ずっとこの
砂浜で遊んだわけ
ね、砂浜でね、湖畔沿いで遊んだ、まあ遊んだっていうか、まあ僕らはもうなんかぼーっとしてただけなんですけど、あの娘はなんか、うん、あの結構大阪からの人が多くて、うん、この北小松、
まあ
まあ、大阪から近いからね、湖西のあたりなんで、だから東淀川区のね、
うん、
子供とか来とって、
あ、なるほど、
まあ、そいつらと娘は遊んでましたけど、
まあね、いいとこですよ、
いいとこです、
この辺りはもう自然はもう満喫できる、山もあり海もありね、最高ですね、う
ん、でその中で面白かったのがね、うんうん、まあ、これ文雄君もよう知ってるお店なんですけど、松、うんうん、水というね、松の水と書いて松、
ね、
水と読む、これ鮎のお店なんですかね、
昔、まあ、今もそうですけど、昔はもう超有名なとこでね、
あ、そうなんですか、
もう鮎が安くて焼いた鮎っていうの、塩焼きっていうんですか、
塩焼きね、
何回か数回僕も、まあ、取材もさせてもらったし、
はい、
食べに行ったこともあります。
でその松水さん、あのホームページもあるみたいなんですけど、うん、その松水さんがすぐ横にあって、
うん、
であの、まあ、さっき言いましたその鮎の塩焼きとかが食べれる、まあ、僕ちょっとそれ知らなかったんですけど、うん、ただその松水さんのね、
うん、
まあ、ちょっと 中もちょっと入らせてもらったらですね、あの池堀があって、
はいはいはい、
なんか鯉の釣りを楽しめたりとか、でこの時はやってなかったかもしれないですけど、その鮎のなんか手づかみした鮎をその、ね、塩焼きにするとか、なんかそんなんもやってんのかなみたいな感じの、
うん、
まあ、立派な建物で、
うん、
あの内側中庭にその生けすがあってね、
はいはいはい、
でまあ、そこであの竿1本1000円借りて釣りできるとか、うん、そういう場所やったんですけど、うん、なんかこの日はまあ土曜日で、まあ、そんなお客さんも僕ら客じゃなくてただ単に中入ってただけなんですよ、うん、誰もいなかったんで、まあ、ブラッと中入らせてもらって、
うんうん、
でそこからまた琵琶湖畔に行ったんですけど、うん、この松水さんの、 その建物からですね、
うんうん、
琵琶湖にこう、まあ、水が流れてるんですよね、うん、で多分これその生けすの水がそのまま琵琶湖に流れ込んでるんですけど、うん、そのまあ言うたら川みたいなところ、琵琶湖とその松水さんの間の川、うん、小川みたいなところに鮎がいっぱいおるんですよ。
そうですね、うんうん、
で、
うん、
まあ、文雄君昔ね子供の時鮎を、ね、おた川で鮎をつね、取って小学校行かなかった、
まあ、家の中にも川流れてましたね、
そうそう、で学校行かんとね、
そうですね、
もう鮎とばっか遊んでたって、
鮎も他の魚もどれもうなぎも遊びましたし、まあ、僕の親友みたいなもんですよ。
で、まあ、そんな話を聞いてて、
うん、
まあ、ゆいがですね、うん、まあ、娘はこの時水着持って行ったんで、
あ、
水着に着替えて、でその小川で遊んでたらですね、もうその鮎がいっぱいおるじゃないですか、
うん、います、
で、
う
ん、あれはそのここの鮎がそうなのか、
うんうん、
もしくは鮎全体がそうなのかわからないですけど、うんうんうん、トロイですね。
まあまあね、割とゆらゆらしてるでしょ。
めっちゃトロイですね、
うんうんうん、
で小学生の娘でも簡単に手づかみできるぐらいトロくて、
うんうん、
でもっと面白かったのが、うん、こう手でつかむじゃないですか、で嬉しいから僕に見せてくるでしょ、うん、で、まあ、魚って結構人間の体温でね、
うん、
なんか火傷するっていう話を僕聞いたことあるんですよ、
ね、うん、あ、まあ、人もありますね、
まあ、もうイワシなんか触った瞬間からね、
イワシはそうですね、
もう触にかかった瞬間からあのこの鱗は取れてね、死んでまいりますけど、まあ、
ホルモンがね、なんかとか言いますわね、
そういうこと、そういうこと、うん、で、まあ、そんな話聞いてたから、うんうん、まあ、生き通るやつやし、 ありがとうって、まあ、じゃあもうすぐ水返したりって言って、うん、水戻したんですよ、はいはい、手に持った鮎をね、はいはいはい、小さい鮎ですよ、
はい、
5センチないぐらいの鮎でしたけどね、ま
あ、それが性鮎なんですよ、
あれがね、
あの辺り、琵琶湖はそういうところ、うん、
めっちゃ小さい、僕ずっと
川に登って大きくなる
んです、あ、そうなんですか、うんうん、まあ、でその鮎を離したらですね、うん、お腹上に向けて、
なるほど、
わーっと流れのまま琵琶湖の本流の方にね、
行きましたか、
あー死んでもうたかと思って、
うんうんうん、
ちょっとまあ悪いことしたなと思って見てたらですね、しばらくするとペッとこう、ペッとこう起き上がって、
まあ、もう言うもおらんと思ったんでしょうね。
あ、なんでしょうかね。ねえ、まあ、死んだふりしてるのか。
僕はまあそういう体験はなかったけど、まあ、もう これはもう嫌というほど使うんだというのか、もう手入れたらおりましたからね。もうああいうなんか別にあの欲しくもなかったですよね。あ、まあ、あのひょっとしたらそういう本能があるんかもしれない ね。義肢というんですか。
あの虫でも結構ね、義肢するやつありますけど、まさかああいうがね、こんなことするとはっていう、まあ、僕の意外な発見でしたね。
あ、まあ、ひょっとしたらそういう癖があるのかも分かりません、
はい。でまあその小水から流れ出てきたか分からない、もしくはどっかの川につながってるか分からないんですけど、その小川にアユがおって、まあ、そいつがやっぱりこの本流の方にもっていうか琵琶湖の方にもいるから、アユ釣りの人がね、
あ、なるほど、
2人ぐらいいまして、あ、まあ、ちゃんとあのなんか漁業権のバッチつけてる人でしたけど、
ね、やっぱりねそういうことちゃんとせんといかんとこ、
そうベテランっぽいような人がですね、もう腰の下まで水に浸かって、で、あの長い竿でね、
で独特 の、 あの
ただもう小さいですよ、ああいう、
うんですね、
あれはまあ、 あの釣りの究極やなっていう感じ、なんかあんまり爽快感もないし、かといってその釣ってそのその鮎を食べるって言っても、まあこんな小さいやつやからね、
美味しいですけ
どね。一応ね、あの網目のね、いけすがあって、まあ、そこにこうみんな釣ったやつを入れていってたんですけ ど、 なんかちょっと僕的にはなんか物足りないなと思ったけど、多分まあ最終的な釣りの人が行き着く境地かなと、鮎、
ね、
っていうのは
な
んかものすごく地味ですよ。
まあ、普通はね、鮎は渓流で釣るんですよね、友釣りとかそんなんでね、はいはい、
そうそうそう、
うん、それ琵琶湖の鮎は、まあ、聖鮎っていうのが大人になっても5センチ6センチぐらいですから、なんか餌つけたら
蹴鞠かも、ね、トロイで見てたら、まあ、
トロイに見えるけどね、
ここね、
はい、
上空にトンビいっぱい飛んでるんですよ。
そうですよね、
あいつらがね、まあ、
小水は昔からトンビの多いとこですよ。なんで多いか言うたら餌があるから。
あ、そうそう、で、うん、トンビがね、うん、もうその琵琶湖の、うん、鮎を食いまくってるんですよ。上からこうビャーっといって、うまいよ、うん、両手でパーッと掴んで、でそのまま飛びながら食べて、でまた滑空してっていう。
まあまあね、まあまあそれがないとトンビも困るし、
そういうことです。
まあそこ生物循環というのがそんなのが行われてるんですね。ま
あ、カラスとトンビの喧嘩も見れましたし、
うん、まあ、あれもねすごいですね。
面白かったです。
なんかの悪い鳥同士でされたりはね。
そうですね、うん、はい、まあ、というわけでね、今週はもう本当に週末は琵琶湖三
昧
でございまして、
ね、まあ、まあ、あとできていいとこですよ。
そうですね、見直しました、う
ん、
あの滋賀県を見直しました。
綺麗です、水は。綺麗ですね。昔はもう僕なんかはもう、子供の時はあのいわゆる琵琶湖の水を飲んで、で琵琶湖の水の中に排泄をして、もうなんというか非常にそういう生活、
まあ生活のね湖やったわけですからね。
まあそうですね、皆さんお米洗ってる人もあれば、その横でおしっこしてたりしてね、なんかガンジス川みたいな話ですけども、
いいですね、
いい意味でのね、そういうような生活やったですね、
はい。まあ、琵琶湖を見直せましたし、
ああよかった。
でその琵琶湖の水で、まあ、ゆいが
行ってくれたのもよかったですよね。
そうですね、
うん、
あの成り立ってる
孫が行ってくれて、
はい、宮古湯さんも行けましたし、
よかったよかった、
まあ、土曜日は非常に楽しかった。皆さんよかったらまた滋賀県遊びに行ってください。
琵琶湖っていうのはやっぱ大阪京都の人のね、
そうですね、
命だけと違って、
はい、
精神も守るとこかもしれませんね、はい。
でこれにて、終了いたします、
はい、
宮古湯の原ノーマルさん、
そうですね、
そして、港社長ありがとうございました。